Catch the Dream。
皆さんこんにちは、坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで坂本さんも2月も、はい、もうすぐ終わっちゃいますね。
バレンタインデーすると早いですよね。1年終わっちゃう感じですよね。
いや本当にあっという間でしたよ、ね。
はい、チョコレートいただきました。ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。いつもお世話になっております。最近いかがですか、坂本さんは。
そうですね、はい、立志太極拳なので旧暦っぽいんですね。なので新年は2月って決めてるんですよ。立春から新年、
はい、
そうすると2回こう新春を楽しめるので、うんうん、なのでなんとなくね、はい、新しい年が今始まったっていう風に頭を切り替えて過ごしてます。
あ、はい、なるほど、はい、今が新年なんですね、は
い、そうですね。そうすると1月にこうやれなかったことまた新しい気持ちでできるので、
はい、あ、はい、なんか2回迎えた感じですか。はい、いいですね。
焦らなくて済む感じですね。
そうですね、はい、改めてというところで、はいはいはい、ありがとうございます。そしてでは気持ちも新たにね、はい、今日も素敵なゲストの方をお越しいただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。はい、人と組織のスーパーサポーター株式会社プロジェクト121代表取締役の佐藤真一さんです。こんにちは。
はい、皆さんこんにちは、佐藤真一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。佐藤さんと坂本さんは、はい、もう出会ってどれくらいなんですか。
そうそう、先ほどねちょっと見てたんですけど、もう6年経ってるんですね。はい、長いですね。はい
はい、さっき駅で会ったんじゃない
ですか。名前して
駅で、はい、そうですね、6年ですね。
はい、そうですね、
6年結構長いですよね。
は
い、
そうですよね。
それは何きっかけだったんですか。
日本キャッシュフロー工事協会っていう、はい、ところがありまして、そこの僕はサポートやらせていただいてるんですけど、しんちゃんはねそこの会員さんということで、
はい、はい、あ、じゃあ6年前に会員になられた。
そうですね。
そうなんですね。はい、なんか、はい、あっという間ですか、やっぱ6年って。
早いですね。
そうですね、早いですよね。
へ
ー、しんちゃんにすごくお世話になってることがあって、
はい、
脱力ね、力のことをずっと言ったんですけど、しんちゃんが脱力でいいじゃんって言ってくれて、はい、なかなか脱力だとちょっとニュアンス違うなとかって思っていろいろこうモヤモヤしてた時期があったんですよ。
あ、そうなんですか。
脱力分かりやすいって言ってくれて、はい、それでもう、あ、そうなのねと思って、脱力と、まあ、2号にもまとまるってすごくパワフルなので。
確かに、
すごく大恩人です。
そうでしょうね。でも私、はい、坂本さんといえば、うん、もう脱力っていうキーワードが、うん、もうそれが一番最初に来るんですけど、
はい、
そうなんですよ。それを何でしょう、形作ってくれた方が
ギュッとしてくれた、ギュッとしてくれた
佐藤さん。
そうそうそう、
いやいや、
もじゃもじゃもじゃって言ってたの
坂本さん。いつの間にか佐藤真一がしんちゃんになってますけどね。脱力のなせる技ですね。
はい、そうですね、は
い、確かに脱力してないとしんちゃんってなかなか呼べないですよね。
そう、普段しんちゃんなのでね。
はい、
はい、ついついです。はい、
はい、ということで、はい、今日もねいっぱいお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは1曲お送りいたします。ポール・マッコトニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリー。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。人と組織のスーパーサポーター、株式会社プロジェクト121代表取締役佐藤真一さんです。
よろしくお願いします。
こんにちは、佐藤真一です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは私の方からプロフィールをご紹介させていただきます。はいはい、1987年大学卒業後にソニー株式会社に入社、生産技術分野でコンピューターシミュレーションの研究開発に従事、その後先輩に騙されて1995年労働組合の執行部へ、最後は中央書記長、中央執行委員長を歴任、その後社内研究所の人事責任者を5年務め、2008年7月43歳で独立、2016年法人化を機に日本キャッシュフロー構築協会へ、昨年開催されました MVP コンテスト2021ではチャンピオンになられました。おめでとうございます。だからこの、ね、チャンピオンベルトが、
ね、
このテーブルの上にドーンと鎮座しておりますが、
はい、お見せできないのが残念ですが
本当ですね、
はい、
はい、後で写真でね、
はい、
お届けしたいと思います。
はい、
はい、早速ですがしんちゃん、はい、佐藤真さん、まあ、しんちゃんで一応しんちゃんでいきましょう。はい、
佐藤さんこれね、はい、しんちゃんで仕事のメールも来ますんで、で企業研修やる時もしんちゃんでやってますから全然問題ないです。
はい、了解です。はい、じゃあ改めまして、
はい、
現在ですねどんなお仕事をされてるかちょっとね、そういうお話から聞いていきたいと思います。
は
い、
そうですね、まあ、人と組織のスーパーサポーターと歌っているので、まあ、ざっくり言うともう人とか組織企業にお伺いして人とか組織の課題をまあサポートさせていただいてます。はいはいはい、まあ、大企業から中小企業までですかね。
はい、
で、まあ、職場の人間関係だとか自立型の人材育成ですとか、それから最近ですと上司と部下の面談の講座をねオンライン化したりとかして、
なるほど、
そういうことをサポートさせていただきますね。
まあ、先ほどね中小から大きなところを持っていますが、大体どんなところが多いですかね。
大体どんなところは、
まあまあ、なぜそういうことから聞いたかというと、はい、まあ、せっかくね MVP チャンピオンベッドに来ていただいたので、
は
い
は
い、
はい、そうですね、某タバコの会社さんとかですね、
なるほど、
あとは、まあ、エネルギー関連の会社さんとかですね、僕もともとソニーなんですけど、まあ、ソニーの関連会社さんもやらせていただいてますし、まあ、あとは昔はライバルだったんですけど、某パナソニックさんとかね、まあ、そういう大企業さんから、まあ、本当に群馬の田舎にある、社員数20数名ぐらいの会社さん、まあ、でも今言ってみると製造業が多いかもしれないですね。製造業だけじゃないですけど、保育園とかでもやったりもしてますけど、製造業が多いかもしれないですね。
なるほど、まあ、規模もそうですけど、その特に製造業とかだと、うん、その人の悩みとかってそこ場所場所で違ったりするんですか。
規模で違うのかなと思ってたんですけど、はいはいはい、結局なんか同じですね。二十数名の会社のリーダーがなんか愚痴ってることと、大企業の部長さんとか事業部長さんが言ってることは、まあ、言葉のワードは違いますけど、まあ、結局同じかなと。なんであいつら言った通りにやんねえんだよみたいなね、
ギュッとするよね。
はいはいはい、そんな感じですよね。
なるほどね、その辺は本当面白いですよね。
はいはい、
ちなみに前職のね、うん、中央書記長とか執行委員長とかってすげえ怖いんじゃないかなって。
すごいですよね。いやいやいや、
はい、
これがですね、騙されたんですよね。そうそうそう、いや僕は一応理系の大学出て、
なるほど、
で技術者としてソニーに入ったんですよ。まあ別に優秀ではないんですけど、で、その要は労働組合なんて全然対極にあったわけですよね。
うんうんうん、
組合員にはなってはいましたけど中身全然知らなくて、でもちょうど、まあ、仕事もこなれてきて30歳ぐらいの時に、まあ、自分のキャリアを考えるじゃないですか。
はいはい、
例えば会社の中で技術をこう探求していくのか、それともマネジメントなのか、で、まあ、僕は技術の現場のマネジメントかななんて思ってて、でその時に先輩から佐藤、まあ、8割仕事やって2割の時間でマネージメントが学べる仕事があるんだけど興味あるかって言って
うまい、
渡りに船じゃないですか。
はい、
ありますあります、うん、じゃあ飯食いに行こうぜって言って、
はい、
僕は一口食べた瞬間ですよ、料理を。お前今食ったよなって言って本題にこう入っていくというね。もう全部外堀埋められて逃げられなくなって、
なるほど、なるほど、
うんうん、でそういう世界に、まあ、全くだから畑違いの世界に入って、まあ、でも2年ぐらいこうちょっと悶々としましたけど、今振り返ると、うん、その時に人ってこういう時に動くんだ動かないんだとかね、組織ってこういうことなんだとかって会社全体を俯瞰して見れたんですよね。
なるほど、
だから今思うとやってなかったらどうなってたんだろうちょっと怖くなるぐらい、エンジニアとしてやってたらどっかでポキッと折れてたかなっていう感じで、はい、
ね、今の話なんかもまさしく今やられてることにそのまま結びつくのかなと思ったん
ですけど、そうですね、
そもそもこの今のお仕事をしようと思ったきっかけとかって
です
かね。
はいはい、これがですね、はい、まあいろいろ あるんですけど、うんうん、まあ、僕その労働組合の執行部やって委員長を退任した後に、うんうん、まあ、人事に拾っていただくというかね、うんうん、復職をするわけですけど、はいはい、でその時に人事の先輩から言われたんですよ。お前コミュニケーションスキルぐらい勉強しとけよと、人事に来るんだったらって言われて、いやコミュニケーションスキルって言われてもなと、技術の現場でもリーダーもしてましたし、なんなら組合の時に組合の相談はもちろん、あの会社との事務折衝とかね、交渉までやってましたから、まあ、得意とは言わないけど、まあ、普通にコミュニケーション取れますよと思ってたんですけど、まあ言われたので、あの産業カウンセリングっていう職場で使うカウンセリングを、まあ、1年間学んで資格を取って、で、その後なんですけど、社員っていろいろあるじゃないですか。カウンセリングってダメージ受けた人をニュートラルな状態に戻す、でもニュートラルなところからさらに成長したいとか伸びたいって思ってる人たちがコーチングかなと思って、そこからコーチングを学び始めて、
なるほど、
でコーチングを学んでる時に、まあ、あのちょっとお見せできないのが残念なんですけど、まあ、この箱という本に出会いまして、でその時僕あの、まあ、先ほど説明していただきましたけど、研究所の人事の責任者をやってたんですよ、ソニーのね。でやっぱり問題が起こるんですよ、
はい、
で技術的な問題じゃないんですよ、実は人の問題なんですよ、あるいは組織間の確執とかなんですよ、
はい、
いや全部じゃないですよ、あのソニーさんの名誉のために言ってきますけど、でもところどころでそういうことが起こって、なんでなんだろうなって思って、で、あのだって皆さん優秀なんですよ、
はい、
意欲も高いしね、だけど問題が起こる、で人の問題なんですよ。
そっか、人なんですね。
そうなんですよ。でも上からはね、
はい、
まあ、役員から言われるわけですよ、佐藤さん分かってるよねと、研究開発といえども生産性上げなくちゃいけない時代なんだから、いやもちろん僕も分かってますよ、
はい、
いや僕が入社した頃、なんなら30年前は100発弾があって1発当たればいいよぐらいのいい時代だったんですけど、僕がその研究所の人事やってる頃は弾10発しかないからねと、
おお、なるほど、
2、3発当ててよねと、
厳しくなってますね、
そうなんですよ、で生産性上げろっていうことで、はい、でも現場見ると、うん、技術的な問題じゃなくて、うん、人の問題で仕事が滞ったりとか、うんうんうん、まあ足の引っ張り合いがあったりとか、
なるほどな、
なんでなのかなと思って、はい、結局、まあ、後半の方で坂本さんとも共通点あるかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱり人のあり方の問題だったんですよね。
あり方、
スキル、テクニックじゃなくて、うんうんうんうん、どういう心の持ち方でその人が仕事をしているかとか、うん、そういうところに最後答えたどり着いてですね、でそれをまあちょっとソニーの中だけじゃなくて、はい、いろんな会社でいろんな人に伝えていければなと、
はい、なんかねバックグラウンドをお聞きするだけでも一つのねストーリーがあって、
う
ん、
そうですね、
どうでしょうかね、まああえてその中で今しんちゃんがやってる仕事へのこだわりとか意識してることって、
そうですね、うん、だからまあたどり着いた答えがスキルとかテクニックとかいわゆるやり方ではなくて、やり方はもちろん大事なんですよ、うんうん、大事なんですけど、その前提としてあり方が整ってないと思った通りにそれが機能しませんよっていうことなので、まあ僕がこだわってることとしたら、それを実践するとか、はい、その姿をそのまま見せるというかですね、そこですかね、
なるほど、なキーワードでいただいてね、箱から出るとかっていうこと、例えば、ね、一般的ではないかもしれないので、箱から出るってつまりどんなこと
ですか、ね、箱っていうのは、まあ、例えメタファーとして使ってるんですよね、で人を人として見る、人を物として見るっていうふうに使ってるんですよ、で、ベースのテーマが自己欺瞞っていうことなんですよ、
なるほど、自己欺瞞、
自己欺瞞っていうのはちょっと漢字で書くと難しいんですけど、まあ、簡単に言うと、自分に問題があるって気づいていないことなんですよ、
はい、
人のせいにしちゃう
ですね、そう、例えば僕が何か情報を得ましたと、これ坂本さんにも絶対役に立つから、あのね、メールで添付してシェアしようと思う、転送しようと思う、でもしなかった、
はい、
でしなかった瞬間に僕はしない言い訳を作り始めるんです。
なるほど、なるほど。
坂本さんにこの前メールで情報を送ったけど喜ばれもしなかったなんなら中途半端な情報をよこすなんて文句も言われたし、いやそもそも俺の方が坂本さんより忙しいはずじゃんと、うんうんうん、でこの情報は坂本さんから僕の方に来て叱るべきじゃないのみたいな、いろいろ言い訳をこう作り始める。
はい。で
結局やらなかったことを自己正当化していきます。はい。でその状態が箱に入ってるっていう状態ですね。
箱に入ってる状態なんですね。
で相手のことがちゃんと見れなくなるんですよ、うん、歪んで見てしまうようになって、うんうん、でなんなら悪いところばっかりがこう目についたりとか、うんうん、っていうことが起きてきて、うんうん、まあ、そういう状態に陥ってるのを箱に入ってる。
なるほど。
でそこから脱出して、
はい、
目の前にいる人をそのまま見てあげられる、
うん、
この人は今どんなことを考えてんだろうな、どんなことに苦しんでるのかな、どんなこと苦手なのかな、じゃあ僕は目の前の人に対して何ができるだろうかっていう、はい、その状態が箱から出てる。
なるほど、はい、なかなかでも箱もね、出るのは出たつもりでまた違う箱に入ったりね、
そうなんですね、
はいはい、さらに大きな箱があったり、
そうなんですよね、うん、だから僕もその箱の購入ファシリテーターをしてますけど、うんうんうん、別に箱の達人ではないんですよ、
うんうん、
箱から出てるわけじゃなくて、うんうん、もうしょっちゅう箱にあるんですよ、
うんうん、
1日何回も、
はい、
でも、うんうん、箱に入ってるって気づけるだけで、うんうん、ちょっと気が楽になって、
うんうん、そうですね、
はい、だからそこがね大きく変わったところですよね。自然体でいられるという
、確かに確かに、
まあ、坂本さんの言葉をお借りするならば、はい、こう力を抜いて
そうですね、
おっしゃる通りで力が入ってるなって思えれば抜けばいいので、
そうなん
ですね、同じことですよね。
でそこに気づけるかどうかって結構大きくてですね、
はい、なるほどな。ちょっとねまだまだお話をお伺いしたいんですけども、はいね、そろそろですね、はい、時間が近くなってきてしまいましたので、はいはい、
ぜひ突然ですが今後実現して
これね、はい、どうでしょうね、いろいろあるんですけど、いや今僕57歳なんですよね。で、まあ、だんだんおじいさんになっていくじゃないですかで、まあ、人とか組織のことを関わっていたいなと思うんですけど、まあ、関わり方をねこうもうちょっとなんていうんですかね、柔らかくというか、まあ、今でも別に硬いわけじゃないんですけど、
うん、
柔らかく緩く、で今ハマってるのが焚き火、
あ、なるほどなるほど、
それから、はい、夕日夕焼け、うん、今週末もちょっと釧路行ってくるんですけど、うん、
また行かれるんですか。
釧路はね世界三大夕日の町なんですよ。
そうなんですね。
すごく綺麗で、
はい、
だから、まあ、僕が関わってる人たちって経営者とか管理職の方が多くてね、
うん、
でその人たちとは例えば焚き火を眺めながら、
はい、
沈みゆく夕日を眺めながら一日を振り返るとか、
うん、
そういう仕事に徐々にシフトしていきたいなと思ってまして、
なので
、仕事として仕方なく焚き火やってます仕方なく夕日を見に行ってます釧路まで。
いいですね、
いやいや
仕方なくっていうのがいいですね
、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。それではここで佐藤さんからのリクエスト曲をお送りいたします。ウルフルズでエーメン。今日はゲストに人と組織のスーパーサポーター、はい、株式会社プロジェクト121代表取締役の佐藤真一さんにお越しいただきました、
はい、
ありがとうございました。いかがでしたか。もうあっという間の30分だったんですけども、
いや楽しいですねいや普段ね僕相手の話を聞く側なので、
は
い、自分で話すとか聞いてもらうっていう体験がね、
うんうんうん、
なかなかないので、
うんうんうんうん、
いやもう気持ちよく喋らせていただきましたはい、
ついつい ね、いっぱい聞いちゃってもっともっと本当はねお話聞きたいんですけどね。
そうなんです、はい、ちょっと面白いねキーワードも他にもいっぱいあったのでね、うんうんうん、まだまだお話
パンツとかね、パンツとかね、
そうそうそうそう、
一つ、はいはい、お知らせというか、はい、お願いが、はい、メルマガ書いてるんですよ。
メルマガ、
はい、2009年から、
はい、
毎平日の朝書いてまして、
はい、
今もう通算で3000
すごい
5を超えて、
そうでしたね。
で、その無料なので、
はい、
佐藤真一メルマガとかで検索していただ
き、ぜひ、
まあ、箱とかメルマガってやっていただけると、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、いやーすごいですね。もう2009年からですよね。
ね、3000すごいですよね。3000
でも大したこと書いてないので。
いやでも本当に今日はすごいやっぱりこうなんかあったかみのあるお話がいっぱい聞けたなと思って。
そうですね、
すごい素敵な時間本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。そしてね本当はラジオだからお見せできないんですが、はいはい、
このここにね目の前にチャンピオンベルトがキラキラと、
はい、そうなんですね、
はい、うん、なんかちょっと私は個人的に得したなと思ってます。これが見れて
触る分には大丈夫ですからね。
そうそうそう、
巻いたらダメですけどね。
僕は決してお金の専門家ではないんですけど、はい、まあ、あのクライアントさんとの関わり方をね、うんうん、今回10分間プレゼンをさせていただいて、うん、まあ、あの、ありがたいことにチャンピオンにならせていただいて、はい、
そうですね、はい、いや今年1年はこれとともに日本中を駆け回るということで、
ね、駆け回るということですね。
次のチャンピオンに引き継がなくちゃいけないので
そうですね、はい、いや頑張ってください。
本日はありがとうございました。
番組では皆さんからの感想リクエスト質問を募集しております。川崎 FM のホームページにありますメッセージをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
はい、次回は3月22日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1 KCB